まあすごく変な話ではあるんだけど、美濃君はこの話どういう話だと思った？何なのこの話と思った？単にシュールな話ってわけじゃない。
違うでしょ。
まあシュールはシュール
だ、ね、シュールだし、
徐々に演技をやってるうちに現実と、
うん、
なんですかね、虚実の皮膜がこう薄れていって、そこら辺の境界が曖昧になっていくという話だよね。
もうジョン・スミス、
ジョン・スミス、はい、ちょっと鼻かけてるね 目が異様に青くて、
青くて、
ちょっと白髪っぽい頭のね。
ジョン・スミス、
はい、
いわゆる、なんか伝道師なんかなって。
伝道師、エヴァンジェリスト。
エヴァンジェリストだし、何の宗教っていうのはないけど、いわゆるこの人たちを解脱させてやろうみたいな。
なるほどね。ある種ちょっと彼がコントロールして、ちょっとなんていうの、演劇クラスのみんなの、実際彼は結構なんていうの、僕は何もしないって言って、君たちが自由に演技をして、おのおのの自分のその演技方法を発見していってくれみたいな感じではあるけど、結構誘導はしてるんだよね、会話するときに。
そうですね。
そういう意味には何ていうか、もうなんて人当たり自体はなんかこう柔らかい感じで喋るんだけど、割とハッとするようなこと、2回目ぐらいのアクティブのせい、君らは社会不適合だと思ってるよねとか、現状の自分たちにすごい不満を抱いてるよねみたいな、ある種のその劣等感みたいなものを刺激してあったりとか、明らかにコントロールしてる人間なんだよね、キーパーソンなわけだけ
その中でも、ナルドモデルのトーマスみたいな、まだ社会とのつながりがまだ強い方というか、
ど。トーマス君ね、ちょっと後ろに髪の毛を束ねている。
虚脱感もあるものの、でもなんかもうジョン・スミスの目の敵にされ
ええ。
て、ひたすら試されているわけです
なるほどね。
なんか導けなさそうというかな、もう土台にしてやろうみたいな扱いにもされてたかなという。
そうだね。まあこの謎の不気味な存在、ジョン・スミスっていうやつが、何ですかね、いわゆる演技を通してみんなをこう扇動したり、こう誘導していく。で、気がついたらみんなのその現実と、空想の狭間がこう、なんていうのかな、なくなって揺らいでしまうっていう感じの話だと思う。ちょっと借りてすぐ読んだんだけど、その後読み返してないんで、ちょっと電車の中でパラパラと見ながら、今思い出しながら喋ってるんだけど、いう話で、なんていうのかな、最初に演技は、なんていうのかな、第1回のアクティングクラス、演技クラスをやった時って、みんながこうふっと入ってきて、じゃあちょっと、なんていうのかな、スタンダップのままこう自己紹介を思いつくままにしてみてとか、なんていうの、椅子が2つあって、ここ今から仕事の新人の面接です、あなた面接官です、あなた今からドアから入ってきます、じゃあその立場になってやってくださいっていう、なんていうんですかね、演技でいうところ、いわゆるなんて即興演技、エチュードとかよく言うけど、ああいう感じのをやらせるわけですね。で、まあなんていうか、演技ってやっぱりね、慣れない人だとなかなか、その日頃の自分の持っているキャラクターからこうある程度なんていうかね、逸脱する行為が必要なんですよ。別の人間とか役割を演じるみたいなことをやるわけだけど、まず事故があって、でそれを定めたままに、私は演技をしますと。とりあえずこういうキャラクターを演じます、こういうシチュエーションの中で私を演じますっていう、ある種のロールプレイだと思うんだけど、特に2回目の演技はロールプレイに近づくようになってくるんだけど、そういうのってある程度の誘導が必要なんだよね。 あとなんか壁の立て方、うんうん、こっちからは私、うん、こっちから向こうは私ではないっていうのを、うん、あの立てないと、うん、やっぱ演技って非常に危険なものなんだわけですよ、うんうん、そういう意味ではそのアイデンティティとか自我を崩壊させてしまうんで、だからいわゆるそのメソッド演技とかよく言うじゃないですか、うん、その人間にもうすでになりきってしまって、うん、あの演じてしまえば、うん、その演技のその計画を立てたりとか、うん、その絵ごとのセリフを考える必要もないんだっていう、うん、あるけど非常に危険であると、うん、そのためにはきちんとした指導者とかがちゃんと誘導していかなきゃいけないんだけど、うんうん、彼は誘導しないんだよね、うん、そのジョン・スミスは、うん、誘導しないどころか彼はたまにこうそれは違うとか、うん、怒ったりとか、うん、そのクラスの参加者に対して攻撃的になるシーンっていうのはいくつか出てきて、うん、そういう時っていうのは大体この現実の私と演じてる人間の壁を立てようとすると大体起こるんだよね、うんうんうんうん、